今日もですね、構造防災因二次財政人材応募書についてお話をします。
ごめんごめんごめん、ぶつかっちゃったね、ごめんね。はい、どうぞ。
これはですね、私たちに宿る信心について教えられたものです、ね、信心、
信心、
ね、阿弥陀仏に救われて信心をいただいたならば、ね、どうなるか。あら、ごめんごめん。信心をいただいたならばどうなるか、その信心について教えられたものですね。ですから、教行信書信巻に次のように教えられています。信巻の末354ページ、右から2行目、かの安楽浄土に精然と願ずる者は必ず無上菩提心を起こすなりと、こう書いてありますね。右から2行目、かの安楽浄土に精然と、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいと思うのならばってことですね。思うものは必要なものがありますよと、354ページですね。それは無上菩提心を起こしなさい。この信心というのは無上菩提心のことです。ね、無上菩提心、無上菩提心というのは仏になりたいと思う心ということです。仏になりたいと、ね、仏になりたいっていうことは仏になるために修行に励みたいってことです、ね、そういう心が私の中に宿るってことですね。それはじゃあどんな心なのかということですが、そのことについて大無量寿経に次のように教えられていますね。無上菩提心の中身ですね、それがこの19ページの三仏偈です。ですね。三仏偈。これが阿弥陀仏に救われたならば、どんな心になるか。もっと言い換えるなら、どんな心が私の中に起きるかってことです。いいですかね。だから、信心と私の心は別物なんです。ここがポイントね。信心と私の心は違うんです。私の心の中に信心が起きるんです。ね。例えるならば、私の心を炭に例えたならばですね。ね。炭に例えたならば、炭に例えたならば、その炭に火がついたのが、これが信心。信心で何ですかっていうと、私の心に宿った火であるってことです、ね、これはどこに教えられているかというと、その教行信書信巻の次のところですね。354ページの右から 1,2,3,4 行目、 是心差仏というは、言う心は心よく差仏するなりってね、私の心に宿った信心の火はってことですね。この心っていうのは信心のことです。その信心の火はですね、差仏、私を仏に変えて行きますと、ね、仏に変えて行きますよと。心のね、是心是仏というのは心の他に仏増しまさずとなります。この信心こそ阿弥陀仏そのものであると。ね、阿弥陀仏そのものである。つまり私の心に阿弥陀仏が生まれると、それが信心なんだってことです。だ、仏教を聞いていくとだんだんと私の心の中に阿弥陀仏が生まれてくるってことです。その信心が無上菩提心を起こすんですね。私がじゃないです。信心が無上菩提心を起こし、信心が私を仏にまでこう導いてくれるってことです。でこのことを親鸞聖人は次のように教えられてるんですね。ね、臨終の時にですね、こういう辞世の句を残してるわけですね。974ページ、ね、最後ですね、五輪末の御所っていうところにね、我が年極まりで真ん中ですね、安寧浄土に元気すと言うとも、和歌の浦和の片尾波の寄せかけ寄せかけ回覧に同じ。ここで大事なのは、これは親鸞聖人の心を言われてるわけじゃありません。親鸞聖人に宿った信心が言わせてる。親鸞はどんな気持ちかとね、我が年極まりて安寧浄土に元気すってね、私はいよいよですよ、死んでいかなくちゃいけない、阿弥陀仏の極楽浄土に帰っていくけれども、もう二度と戻ってもくるもんかね、白く毒水の温泉に浸かって百味の御食たらふく食うてゆっくりするもんねと。これはまあ人間の心です。人間の心。ね。人間とはそんな心しかありません。ね。人のために苦労したいなんて思いません。人のために頑張りたいなんてね。ましてやご主人のために頑張りたいなんて。全く起きないものが人間です。ところが、親鸞聖人に宿った信心はこう言わせるんです、ね、阿弥陀仏の極楽浄土の浄土に帰っていくけれども、和歌の浦和の片尾波のってね、和歌山県の方ね、浦和の片尾波海岸の波がですね、寄せかけ寄せかけね、波が寄せては返し寄せては返し、ね、来るように、私はとんぼ返りで戻ってきますよ、ね、寄せては返し、寄せては返し、これが阿弥陀仏の御心ですよ、寄せては返し、ね、この人なかなか変わらないなと思ったらね、それで諦めることはせずに、寄せては返し、寄せては返し、そうやって相手の心が、ね、変わるまで続けていかなくちゃいけないんです。人の心はなかなか変わりません、ね、一度言って、ね、それで変わるなんてことはないんです。だから阿弥陀仏の御心はですよ、寄せては返し寄せては返しです、 ね、ああ今回もねあの人はご縁がなかったなと、ね、それで諦めるんじゃなくて寄せては大事ちょっとお休みしただけなんだなと、ね、これでそのままね根性ご縁がなかったとしたら来世こそはってこう思うわけです。寄せては返し寄せては返し、
ま
ね
ま、
諦めない、これが阿弥陀仏の御心なんです。ね、一人いて喜ばば二人と思うべし、一人で、喜んでいたならばですよ、それは一人じゃないよ二人ですよと、ね、二人いてね喜ばば見たりと思うべし、ね、二人で喜んでいたならばそれは二人じゃないよ三人ですよと、ね、もちろんですね、喜んでる時だけじゃないですね、悲しんでる時もそうです、ね、家で一人で悲しんでいてね、なんでねこいつはねこんなことをするんだろうと思っていたとしても一人じゃないよ二人ですよってことです、ね、二人ですよと、その一人は親鸞なりと、親鸞じゃないですね、阿弥陀仏である、
ね、
だから我なくもっていうのは、私はですねこの親鸞は死んでしまってもですね糊はつきました、この阿弥陀仏の御心は消えることはない、ね、青草人のあらん限りはこの世に苦しんでいる人が一人でもいたらですね、私はその人のために、苦労せずには折れないんだと、これが親鸞聖人に宿った無常菩提心なんです。ね、無常菩提心っていうのはね、諦めない心なんです。寄せては返し、寄せては返しってね。ね。
ママ。
それだけ人間っていうのはですね、なかなか変わらないものなんです。ね。私たちはね、うぬぼれていますから、ちょっと頑張れば、ね、できると思うんです。でも、それはあなたの頭はできると思ってるかもしれない。頭はですよ。ね、できると思ってるかもしれない。でも人間は、頭じゃないんです。感情が大事なんです。ね、その感情に植え付けられた、この無力感みたいなものはですね、そんな簡単に取り除けるものではないんですね。だからどんなに頭の中でね、こうしなくちゃいけないって分かってたとしても、ああしなくちゃいけないって分かってたかもしれない、分かっていたとしても、その通りには動けないんです、ね、ここが大事なんですよ。人間っていうのはですよ、頭と体があるわけですよ。ね、この感情と頭があってね、で頭が上の心、そして感情が下の心です、ね、上の心っていうのはお利口さんで、何が正しいか何が間違っているか、ね、正しいか間違ってるか、聖者を問題にする心、全膜を問題にする心ですね。これが上の心です。だから、理性的に考えて悪いことはしてはいけないって思うし、良いことはしないといけないって思う。頭でね、思う。ね、正しいことをしなくちゃいけない。間違ったことはしちゃいけないと思う。ね、でも実際に動くのはここです。下の心、別名業と言います。業、業っていうのはどういうふうに動くかっていうと、ね、今までの私の人生、実際にやっていたことが荒屋敷の中に業として収まるんです。ね、業として収まる。 だから頭の中でどんなに正しいことだと分かっていても、実際にその人が今までどのように生きてきたか、それが業なんです。例えばその人がゲームをずっとね、ずっとゲームをしてきたならば、どんなに頭でゲームは良くないからやめようと、やめようって思ったとしても、やめられない、止まらないっていう風に、ね、なるんです。それが業なんです。ここは大事ね。頭でどんなにやめなくちゃいけないって分かっていても、実際に今までゲームをやってきた人は、ね、今までゲームをやってきた人はゲームを続けてしまう、ね、過去自分が生きてきた、どのように生きてきたかっていうことが、その人の今の業となって現れ、そしてその業となっているものが因となって私の未来が生み出されていくんです。これが因果の道理。だからどんなに頭の中でですよ、こういうことをしなくちゃいけないって分かっていたとしても、分かっていたとしても、実際に今までどのように生きてきたか、その延長線上でしか生きていくことはできないんです。例えば今までゲームをしてきたならば、ああどんなにゲームをしちゃいけないんだなぁと分かっててもゲームを繰り返していくことになる、ね、過去ですね、お金を使ってきた人はですよ、どんなに、ああもうこれで全部バレちゃったからお金を使わないよ、ね、使わないよって言ってるのは上の心、いい子です、ね、お前に全部預けた、通帳も全部預けた、これで俺は使えないだろっていうのが上の心、うん、でも使えないって言っている上の心の奥底には下の心があって、うん、隠れて使っていた人はやっぱり隠れてお金を使う。つまりいいとか悪いとかじゃないわけ。業なんです。業。
力で。
だってこの業っていうのは大蔵百頭よりも強いんですよ。大蔵百頭よりも強い力でゲームをやらせるんです。
みんな何でもそっちに引っ張って
くる。そう、ね。だから私たちはですね、この下の心の存在を無視してるんです。そう、この下の心っていうのは悪いと分かってもやめられない心なんです。どんなに責められたって、どんなにあなた悪いって分かったでしょと、例えば厳罰をしてね、飲酒運転は良くないよっていうふうにやったとしても、ね、じゃあ厳罰になったからやらなくなるということはないんです、ね、やめようと思ったら初めから少しずつ減らさないといけないんです。
その現地式に言ってもらって、こういうことはダメだから、その時点で変えて自分の我を通さないで、その言ってることを変えて、そのいいたぬきをしていくようにしなさいっていうのを跳ねつけるのも豪華。
だからここでポイントなのです。ここでポイントなのは、前置式からこういうことは悪いことですよ、やめてくださいねっていうふうにね、聞いたら、ああこういうことは悪いことだからやめていかなくちゃいけないんだなと思ってやっていくんです。わかりました。
やめないんだ。
今今今ね、前述からね、こういうことは悪いことだからね、やめていきなさいね、やめていってくださいねっていうふうに聞いたら、ね、そうかと、こういうことは悪いことでやめていかないといけないことなんだなと思ってやっていくんです。
どうしたなって言ってやるんだろう。
わかりました？
語が変わらんと、
語が変わらんと自分は変わらないからね。いいですか、善知識は何が善で何が悪かということを教えてくれてるんです、ね、善知識っていうのは何が善で、仏教で言うと何が善で何が悪かっていうことを教えてくれているんです。当然ね、良いことをして悪いことをやめて行けたらどれだけいいか分かります。だけど私たちには業があるから、過去の種まきを無視して行動することはできないんです。これが業の特徴なんです。業って何かって言ったら、過去の種まきを無視して行動することはできないっていうのが業の特徴なんです。
悪いって言われて聞きながら、
はい、
全知識に教えてもらいながら、
はい、
悪いと思ってやってしまう。
そうそうそうそう、いいですか、です悪いと思って やるんです、うん、
で悪いと思ってやらないとまた おかしいんでしょ。
そうそうそうそう、それをね、私たちはこの我というものがあるんですよ。我っていうのは何かっていうと、我っていうのは私のやっていることは善だっていう、これが我なんです。いいですか？我って何ですかっていうと、我っていうのは私のやっていることを正当化しようとする心なんです。
私は正しいんだ。
そう。つまり私がやっていることは正しいことだ。こうするんだ。
一番だから。
これが我なんです。がって何ですかって、私のやっていることは善、仏教ではどうか、悪だと分かってやってくださいって言ってるだけなんです。
そうしたらやらなくなる。
悪だと分かっていたらだんだんと業を変えて種まきが変わっていくから、時間はかかるけど業が変わっていくんです。例えばゲームをすることはね、やっぱりその子育てで言ったならゲームをすることは良くないことだから悪なはずなんです。悪でも今までゲームをやってきたんだし、いきなりゲームをやめることなんてできないから仕方ないよね、ゲームがどうしてもやりたいなら続けるしかないよね、小さい時にゲームをやりまくってきたわけじゃないから、今やりたくてやりたいという気持ちを否定することはできないよね、でも悪なんです。こういうことです。でも悪なんです。
でも悪だと分かりつつやると、
それが仏教。でも我は何かっていうと、俺は今までね、仕事で頑張ってきたんだ、家に帰っている時ぐらいはゲームやってもいいじゃないかと、どこ悪いんだと、これは我、そう、正当化しようとする心ね。この本当は悪なのにそれを善に持っていってしまう、これが我の働きで、これを仏教は横島邪っていうふうに、横島っていうふうに言うんです。そして邪欲っていうふうに言うんですよ。横島って何かっていうとね、本当はこうなのに、それを自分の都合のいいように変えていく、論理を変えていくのを横島っていうふうに言う。例えば子供がねえねえパパパパっていうふうに言ってる時にテレビゲームをやり続けていると、ゲームをやり続けているっていうのは これは明らかに悪なんです、子育てにおいて。当然その報いも受ける、子供がだんだん相手にしてくれなくなると、ね、だから悪は悪として受け止めなくちゃいけないわけです。だからやっちゃダメだって言ってるわけじゃないですよ、ね、だからやっちゃいけないって言ってるわけじゃなくて、悪ですよっていうふうに言うと。で、なぜね、で、なぜやめね、そんなすぐやめないといけないというふうに言わないかって言ったら、業があるからです。だから悪だから、悪でもね、業があるから、今までずっとテレビゲームをやって、いやゲームをやってきた人が悪だと分かったからといってすぐにやめることはできない、ね、たとえゲームを捨てさせたとしても、そのゲームをやりたいっていう気持ちがパチンコに移ったり、ね、お酒に移ったり、別のものに移るだけなんです。私の知り合いの人がですよ、ね、アル中だった、アルコールを飲まなくなった、今度どうしたの、甘いものを食べるようになった、こんなの、タバコを吸わなくなった、タバコを吸わない限りまだ甘いものが欲しくなった、ね、そうそうそう、何か別のものに変わるんです。必ずその気持ち自体が消えることはすぐにはない。ところが私たちの頭はね、正しいことはやるはずだと、間違ったと分かったらやめるはずだっていうのがあるんです。だから責めるんですよ。あんた悪いことだと分かってないの、悪いことでしょ、ね、だからやめなさいとかっていうふうに言うと、ね、そしてそれでもやってるなら悪いと分かってないからやってるんだと思って余計責めちゃうんです。そうやって責められた人はですよ、責められたくないから、いや俺はこういう理由でやってるんだと善にしてしまうわけ。俺は正しいことをやってる、ね、だって今まで働いているんだから、働いて帰ってきたら好きなことやってもいいですよね、いいですよね。
悪いなと思ってやるのと善だと思ってやるのでは大違い、
大違いです。
だから悪いなと思って やるのは、まあその業が
悪いなと思ってやる悪を知って犯す悪っていう、
知って犯す悪はいい、
善だと思ってやる悪を知らずに犯す悪っていうふうに言うんです。
知らずに犯す悪が一番怖い、
そう、
恐ろしい。だから薬品場所だと分かって触るのと分からないで触るのではすごい違いがある。
ここで大事なのは、悪いと分かってやるのは仏教ではそんな重い罪じゃないってことなんです。ね？悪いと分かったら堂々とやるんですよ。
そんなバカな。
こそこそ。
え？こそこそとやる。こそこそ。こそこそっていうのはね、善にしようとしてる。
割れなきゃね。
悪いことでございますと思って堂々とやるんですはい、
そうか、こそこそとやるのは善にしようと思って、
こそこそとやるっていうのは結局善、なんか責められたくないから善にしよう善にしようって心が働いてるわけ。
そういうことか。ああそうか、
そういいですか。仏教はどんな教えか、こういうことは悪いことですよって聞いたと。そうだ、私は今までこういう悪いことをしていたんだと、そう思ったら、そうかと、もう悪いことをしちゃいけない、ね、悪いことをしちゃいけない、やっちゃいけないんだって思うんじゃなくて、悪いことをしてるんだなと思って堂々とやるんです。
堂々とやったらどうなるの、そした
ら堂々とやるとやらなくなってきます。
ああ、そう、反対に
私もですね、なんて言うんですかね、この除名になりまして、時間がいっぱいできた、ね、そうそう、時間がいっぱいあるからついついですね、欲に流れてゲームをしてしまうんです。最初はね、もうすごい罪悪感があるんですよ。やっちゃいけない、やっちゃいけない、やっちゃいけないんだ、やっちゃいけない、なんで僕はダメな人間なんだと思いつつ、こうゲームにはまっていくと、いや、ずっとやってるんですけど。ゲームにハマる。 やりながらもうこう罪悪感いっぱいになって、おやっちゃダメ、やっちゃダメ、やっちゃダメ、やっちゃダメ。
誰でや
る？だけどどうせやるんですよ。どうせ悪いと思っても業があるから止められないんです。業があるから止められないんですよ。頭で分かってますよ。やっちゃダメだと。ね、ちょいっと一杯のつもりで飲んでってね、いつの間にやらはしご酒って ね、気がつきゃホームのベンチでゴロね、これって体にいいわけないと分かっちゃいるけどやめられないってね。ほらスイスイスイでらったスラスラスイスイスイって感じね。いやもうほんとね、ダメだと思ってることほどガンガンやるんです。せーだせーだらったスラスラせーせーせーってね、せーせーせーだらったスラスラせーせーせーってね、せーだせーだらったスラスラせーせーせーって感じでね、いっぱいやるんです。だから振り返ったんですよ。どうせやると、どうせやるならもっと堂々とやろうと。昔はね、もう顔だけね、仏法を伝えてますって顔してた、ね、仏法を伝えてます、こんな話言えないでしょ。私は過去ゲームをやりまくってましたってね、こんなこと言えませんよ。やっぱ全知識ですからね。そうでしょ。
確かに
ね、えこのもうゲームなんかしてたなんて、後ろめたくて後ろめたくて言えませんわ。
バラしたくない、
バラしたくないですよね。そう、なるべくね、もうやってたけど、やってた事実をもみ消して、あの時は全部ね、仏法のための経験算だったんだと。これが一番なんかかっこいいでしょ。
なんつった、方便だった。
そうそうそう、ね、だけど今こう暴露してますよ、過去やってましたと言って、ね、メイプルストーリーをやって、その後なんかそのエニックスから出てるのやったと、ね、その後 DS をやった、ね、ファイナルファンタジーやりました、ドラゴンクエスト9もやった。
それぞれが証言できたから言えると、
ね、いやいや、証言したからじゃなくて、自分の中でどうせやってるんですよ、どうせやってんです。
ゴーは消せないじゃん。
で、後ろめたくてやってる間で止まらなかったんです。でもどうせやるなら楽しもうって思ったんです。堂々とやるんです。後ろめたく思うんじゃなく、堂々と、私はこういうことをやっておりますと、悪だと分かっております、でもやらずにはおれないんです。
どうしてやめたの。
いや、結局ね、堂々とやっていたらつまらなくなっていったんです。時間がもったいなくてやれなくなっていたんです。
それは何、全知識だからできた。
いや、そういうことじゃなくて、結局私たちはやっちゃダメだ、やっちゃダメだって思うことをやると罪悪感が起きるんです。
自分を責めるから。
そうです、罪悪感をごまかすためにまた欲に走っちゃうんです。
じゃあそれを早く気がつくかつかないかも。
そうそうそうそう、だから純粋にね、昨日の話だったらゲームがしたいわけじゃなく、ゲームをしている自分を見たくないんです。それでまたゲームに走るんです。で、ゲームを走っているとまた責められるから、ゲームを走っている自分を見たくないから、またゲームの本数を増やしたいって言い始めるわけ。ゲームがしたいわけじゃなく、ゲームをしている自分を見たくないからゲームに走ってしまうんです。パチンコならパチンコがしたいわけじゃなく、パチンコをしている自分を見たくないからパチンコにはまるんです。ね、仏教ってのは業を認めていく教えなんです。業って何ですかって言ったら、業って過去の種まきにね、過去に自分がやってきた、それが業になってね、未来を生み出していくんだと。過去ずっと続けてきたものはいきなりすぐには変えられないんです。とね、それを何が問題なのかっていうと、私たちの我っていうのは悪いことをしちゃいけないって思ってるんです。 だから悪いことをしちゃいけないから良いことにしちゃえってなっちゃうわけです。
良いことをしちゃうっていうのが良くないから、その時は自分を許しながらやるんでしょ。
そうそうそうそう、仕方ない、
仕方ないって
、仕方ない、うん、そうだ、仕方ないんだ。やっていいわけじゃないですよ、やっていいじゃなくて仕方ない、仕方ない、
業がそうさせる、
そう、業がそうさせるから仕方ない、うん、ね。やっぱり自分を許していくことが大事だ。仕方ない、私は悪いことだと思ってるけど業があるから止められない。そんな悪いことをしてしまう自分をね、それでも生きていていいんだよって許してあげてほしいんです。どうしても我があるとですよ、こんな私いない方がいいってなるんです。そうでしょ、こんなね現場化してる俺なんかいない方がいいんだね。だから俺は仕事に没頭するんだ。論理がおかしいでしょ、何言ってるのあなたね。現場化してるあなた、でもあなたはこの子の父親だからちゃんと子育て参加してねとね。ところがなんかもうゲームすることがいいことね、ゲームをして子供に全然時間が取れなくてもいいこと、それどころかもうこんな現実を見たくないからもっと仕事に没頭してもっと家庭のために顧みない人間になってもいいんだっていうのね。そういうことじゃないじゃんっていう、これが我なんですよ。我っていうのは自分のやってることを正当化していくんですね。結局ね、悪いことしちゃダメだっていうのがね、強いんです。仏教はそういう教えじゃないです。悪いことだと分かってやるんです。
で、悪いことだと分かってやらないのはまずい。
悪いことだと分かってやらないということは、いいことに変えちゃってるってことで、これが一番問題なんです。ね、分かってしまえば、知って犯す悪で、知って犯す悪は罪が軽いんです。ね、それを私たちは知って犯す悪は、ね、知って犯す悪は知ってるのになんでやるのって話になるからね。だから知っていながら知らずに犯す悪に変えていくんです。これが罪が重いんです。だから悪いことをしちゃダメだっていう気持ちを捨てるんです。
堂々と。
そうです。堂々と捨てね。堂々と引きこもり。そんな。そこにしちゃいけないって分かってるだろ。はい、分かってます。堂々と。ちょっと今日俺引きこもりするから。
宣言してね。
宣言して。
言ってくれれば、そうか。
そうか。じゃあ分かったよ。じゃあ今日はゆっくり寝てね。
堂々と疲れたから休むわって言ってくれたら、ああそっかって思えるし。
そうだね、言わないからコソコソになるんだから、うん、
なんかそんなことするから悪いんじゃないかっていうふうに思ってね、自分を責めるんです。やっちゃダメだ。でもやっちゃってる。ああ現実見たくない、もっと寝ようっていう。私は堂々と言ってるでしょ、ね、ブックオフで漫画を読んできました、ゲームをやってきました、ね、堂々と宣言しています。じゃあそれはね、いいことなんですか悪いことです。悪いことです。
自分を許せたからできた。
罪悪感はゼロ。
はい、罪悪感。罪悪感っていうのは、罪悪感で私たちが言ってるのは、結局自分を責める心を罪悪感って言うんです。そう。じゃあちゃんと悪いと自覚してますよ。自覚しています。自覚してます。
そこが大事
ですよ。いいことなんてしてないですよ。どこ悪いなんて言ってません。悪いことでございます。
でもやってしまいます。
そうそう、悪いことでございます。だから悪いことだと分かってるからね。人がね、悪をしたからと言って。分かるよ、それは。分かる。ねえ、いや、捨てでしたよね。分かる分かる。もう僕も本当に切羽詰まると寝たいからね。正しいところに立つからね。お前何考えてるんだってこうなるわけ。もう悪いことだと分かってないのかと。自分はやらないって思ってるからね、堂々と人を責めれるわけ。正しいところに立ってね。まあ、そんな、ねえ、例えば自分はゲームなんてやらないってところに立ってたらね、子供がゲームしてたらですよ。何やってんだよ、お前もね。朝から晩までゲームばっかじゃないかと。ね、たまには勉強しろよ、と。こう言うじゃないですか。ところが私も堂々とね、ちょっとゲームをやってきた過去があると。そうだよね、わかるわかる。やりたいよね、朝から晩まで。そうだよね。わかります。ここなんですよ。許していく、悪を許していく心が大事なんです。自分の中にある悪っていうのはね、それはもう習慣化してしまったんです。なんで習慣化してしまったかっていうと、今までそれは善だと思っていたんです。ここなんですよ。悪を善だと思ってやり続けてしまった。だから今さらすぐにやめなさいって言ったってやめられないんですよ。ところがやめられないから、じゃあいいことに変えちゃうんですよ、私。これが問題なんです。そしていいことに変えられないときは自分を徹底的に責めるんです。そう、俺なんて悪い、俺なんて悪い、いない方がいい、どうせ俺なんていなくてもいいんだ、存在しない方がいいんだ、存在しない方がみんなは喜ぶんだってなるんです。だって、悪となったらずっとこのね、我は責め続けるから。だから思想がないんですよ。悪だと分かっていてもやっていいっていうのがないんです。ここですよ、ここ。悪だと分かってても、やっていいよ。
やっちゃうのが自分なんだ。
そう。
やる自分を許す。
そうそうそう。そう。
こうだから仕方
ない
んだよね。
うん。
うん、
そこがないから、どうしても責めてしまう。
そう。責めてしまうっていうのは、この下の心の存在を否定してる。つまり下の心がなければ、上の心は正しいと思ったことは正しいと分かった瞬間にできるんです。ロボットだから。つまり私の中にこう魂が宿っていなければ、正しいと分かったらすぐにできる。悪いと思ったらすぐにやめられるんです。ところが現実はですね、正しいと思っててもできない、悪いと思っててもやめられないね。そういう言葉がありましたよね。悪業をば恐れながらすなわち起こし、善業をばあらませども、うることあたわざる凡夫なりってね。どこだったかな。悪業をば恐れながらすなわち起こし、善根おばあらませども、うることあたわざる凡夫なりとね。ポッと忘れました。 そういうお言葉があるんですよ。場所を忘れてしまいましたけど、悪業をおば、恐れながらすなわち起こし、善根おば、あらませども、うることあたわざる凡夫なりというですね、お言葉があるんですね。ちょっと場所を忘れてしまいましたけど、また調べます。だから悪いことはしてはいけないって分かっていてもですね、恐れていても、これが大事なんです。恐れていても、悪いことをすると苦しむと、恐れていても起こしてしまう、ね、良いことはしないといけない、善根をおば、願っていてもその通りにはできない、それが私たち人間っていうものなんですよ、ね、それを認めていくことが大事なことなんです。ところが私たちはこの上の心でですね、上の心しかないと思ってるから、悪いと分かったらやめられるって思ってるんです。ところがね、悪いと分かってもやめられないと、私たちはそのやめられない自分を否定してしまうんです。なんでだと思います？
できると思っている
。いや、違うんですよ。いいですか？私たちはね、悪いと思ったらやめられると思ってると。良い子ね、正しいと思ったらできると思ってる。でも実際やろうとすると、悪いと思ってもやめられないんです。現実。業があるから。ところが私たちはそのね、そういうこう心が見えると否定しちゃうんです。なんで？何が認めたくないんでしょう？
悪をやるということ
が、悪をやるという自分ではなくて、私の業を認めたくないんです。もっと分かりやすく言えば、今私だと思ってるものは私じゃないと認めたくないんです。今頭で私だと思ってるものは結局死んだらなくなるもので、本当の私がいるんです。この腹底に。それが良いことだと思ってもできない。悪いことだと思ってもやる自分なんです。この自分の存在を認めたくないんです。つまり、私はこれだと思っていたいし、死んでもこれが残るんだと思っていた。でも、実際は今自分だと思っているものは、自分じゃないんだなっていうことが分かってくるんです。そうすると自分を、ね、これが自分だと思って今まで頑張ってきたことや、これが自分だと思って努力してきたこと、全部意味のないことになっちゃうんです。わかりますかね？難しい？難しい？
要するに我を認めたくないっていうことと、
だって これが自分だと思ってるわけ、今まではね。私たちは自分って何ですかって言ったら、これが自分、頭が自分だと思って、このいわゆる自分の脳内イメージが善人になるように今まで努力してきたわけ。
やればできる、
そうそうそうそう、頑張ってきたとか、俺は頑張ってきたんだとか、俺はやってるんだとかっていうのは、この頭のイメージなんです。でも実際やってみると、できない自分が見える。できない自分っていうのは、自分の中に何かもう一つ得体の知れない何かが存在しているってことになるわけです。その得体の知れない私の方が 実際の私の行動を支配してるってことなんです。業だから。そう、そしたら今まで私だと思っていたものは何だったんだろうってなるじゃないですか。そうそうそうそう、俺頑張ってきたんだってね、俺さ頑張ってきた心があるんです。でもこれは私じゃないってことなんです。怖くないですか。
何だったんだろうね。
何だったんだろう。俺頑張ってきたはずなのに、俺やってきたはずなのにね、そうそう頑張ってきたのは私の寄生虫みたいなもんだ。
どんどん育ってし
まう。どこで何年やってきたことが否定されるから認めたくない。
そうそうそうそう、その60何年間やってきたことはこの上の心のイメージを守るために生きてきた。でもこれは私じゃないんです。で仏教を聞いていくと、私だと思っているものの他に私なるものが見えてくるんです。そしてその私なるものの方が今まで私だと思っていたものよりもいわゆる私を支配しているものだということが分かるんです。
やっぱり業を認めた。
そう、つまり業の存在です。業の存在を認めてしまうと、いや私今まで私だと思っていたものが何ていうんですか、単なる寄生虫みたいなものになってる、ね、今まで私だと思っていたものはこの私の手と一緒。わかります。私の手と一緒、ね、手イコール私だと思わないでしょ。ね、手は思い通りに動かす私の思いを伝えるための道具です。足も道具、それと同じように頭も道具だったんです。
死んだらなくなっちゃ
う。本物はここにあった。これを認めていくのが仏教なんです。これを認めていく、下の心を認めていくことが仏教なんです。これが私。でも今まで私だと思っていたものは、はい、私の寄生虫。
寄生虫。架空の人
物。そうそうそう。
ね、やっぱりそこで、その業を認めたくないから苦しむ。
業を認めたく、そう、業の存在を認めたくないから苦しむ。だって業の存在を認めてしまうと業に基づいて結果が出てるんですよ。業は子供のことを全然考えてないわけだから実際に子供は近づいてこなくなっていく。でも脳内イメージでは俺はなんていうんですかね、こう子供のために尽くしてることになってる。でも心の中ではそんなことよりももう何て言うんですかね、ゲームをすることしか考えてない。頭じゃないんですよね。心はどう思ってるかな。心は例えばお母さんに時間を取ってもらいたいって思ってるなら、もうそのためにしか動いてないんです実は。一緒にいたら時間を取ってくれるなら一緒にいようと思う。起きてきたら時間を取ってくれるなら起きてこよう。寝た方が時間を取ってくれるなら寝よう。そう動いてるんです、業は。
やっぱり動いてるのは、上の声で動いてると思ってるけども、全部業で動いてる。
そう、業で動いてる。例えばね、ご主人だとしたら、
下の心で動いてる。
ね、何のために生きてるの？ね、それは、怒ってもらいたいから生きてるんです。 だって人間怒るとこっちを見てくれるもん。怒ると時間を取ってくれるんです。そうです。だから怒らせるように、怒らせるように動いていく、ね、怒ってくれないと見てくれないってことなの。でもそんな自分の存在を認めたくないから、俺は怒られないようにしようとか、怒られないようにこうしようとか動くんです。
それは無意識に働くもん
なんです。そう
上の力みたいな。
はい、難しいですか？わかります？
でも実際に怒られたら、
実際に怒られるとこの下の心は喜ぶんです、ね、
どうして喜
ぶの？だって見てくれたから。
ああそっか。バンバン怒ればいいんだよ。
はい、
バンバン怒ってや
ればいい。おう、そうそう、バンバン怒ってあげればいいんです
けど。遠慮しないで。
疲れます。
おめえ何やってんだよって
だからその言うわけですよ。ゲームを2つにしていい？ダメに決まってる！
そう
って言ってもらいたいから聞く。
うん、そんなことは頭からダメだよね。
でもそうダメだよねって分かってることを聞くんです、
うん、
なんで？怒ってもらえるからです。
ずるいからどういうふうに出てくるかと思ってるの、
ね、例えば娘さんならお母さんに時間を取ってもらいたい。どうしたら時間を取ってもらえるか、どうしたらいいですか？
時間取るって。
病気になればいいんです。
誰が？
自分が。
来るから。
はい、
そしたら
強制的に時間を取ってもらえる。これが頭とは違うわけですよね。後ろの方のご主人だとしたらですよね、何のために生きてるか、やっぱりね、面倒を見てもらいたい。もうこれだけです。どうしたら面倒を見てもらえるか、病気になればいいんです。どうしたら病気になれるか、それはね、朝までお酒を飲み続けていたら病気になれるかもしれないってことなの。
確かにね。
そう、だからお酒をやめたらいいよって言われても、うん、やめようと思わない。そう、やめたら構ってもらえないんじゃないかってなるから。絶対やめられます
ね。
ここなんです。やめたら構ってもらえないんじゃないか。ゲームがやりたいわけじゃないです。ゲームをしたら怒ってくれそうだからゲームするんです。
怒ったらやめるのかい？
怒ったら嬉しくてまたやっちゃうんです。
やめて。頭ではね、
そう、頭ではいやもう怒られないようにこうしよう、ああしようって言ってるけど、そうじゃない。あなたの業は喜んでます。やった。
で、悪いと思ってやる。
そう、悪いと思ってやる。悪いと思ってないですよ。業はもうそれが善だと思って続けるんです。
そうあの仏法聞いてるわけでないからね。
つまり業っていうのは望みがあるんですよ。善か悪かで動いてるんじゃなくて、認めてくれるか認めてもらえないかで動いてるんです。時間を取ってもらえるか時間を取ってもらえないかで動いてるんです。こっちを見てくれるかこっちを関心を持ってくれるか、そうじゃないかで動いてるんです。仏教を聞くと心に栄養が注ぎ込まれる。これ功徳と言います。功徳がある間はね、この下の心は満足してるからね、こうある程度上の心の自由を聞いてくれるわけ。ところが功徳がなくなると、もういても立ってもおれずに認めてもらうために動く。 そして今までの人生の中で認めてもらった経験を思い出して、認めてもらうためにはどうしたらいいかっていうことを考える。そう、病気になった時ぐらいしかお母さんはお世話をしてくれないとしたならば、病気になればいいですよね。
そんなこと言ったっけ。
いや、そんなこと言ったら言うなら強なんです。病気になればいいんだ。だから病気になる派があるわけ。そういう病気派っていう人がいるわけですよ。病気になるためになるために動いていくとね。うちの母もそんな感じです。病気になるために、病気になるため、病気になるために動くんです。行動パターンだから倒れるまで動くんです。
怖いし、そんな。
いや、だって病気になったら面倒を見てくれるんですよ。
でも自分の体怖いもん。
体が怖くなんて関係ない、肉体なんて関係ない、合格で生きてんだ。
やっぱり元気でいなくちゃ
ね。これが病気派。病気になると見てくれ。次ね、怒られ派ね。怒られた時だけ見てくれる。
でもちょっと変なこと聞くけど、
はいはい、
病気になりたくてっていうことは、まあ、見てもらいたいから、あの自分に時間を取ってもらいたいからっつって、病気になったその原因の病気が癌だったとしたら、それは、まあ、でもそうなりたくてなったわけ。
そうなってなってる。そう、うん、だから病気派っていうのは、その病気になるように、つまり自分は正しいことをやってる、その末に病気になったことにしたいわけ。だから常にこう動き回るでしょ。休憩はちょっと挟めばいいっていう時でも無理して動くわけ。そうするといつも疲れては横になる、疲れては横になる、疲れては横になるってことを繰り返すと本当に病気になっていくじゃないですか。で、ほら病気になったから面倒を見てくれますよね。
でも家族の人大変だ。
家族の人は大変。しかも本人も気づいてない。ここがポイント。つまり、業っていうのは、過去の種まきね、過去の経験をこう引っ張り出してね、どんな時に認めてもらえたか、それに合わせて行動するんです。ね、病気になったら認めてもらえるっていうんだったら、病気になろうとするんです。これは病気派。次に怒られ派。怒った時だけ見てくれる。そうすると、その怒られるように怒られるように動く。こっそりお金を使ったら怒ってくれるもんね。
その大激怒だよ。
はい。
大激怒だよ。
大激怒。でも見てくれるじゃん。嬉しいな。
お前何考えてんだって言いたくないよ。
はい。お前
何考えてんだって言いたくないよ。
いや、何考えて、認めてくれるかどうかですか。
そんなの。
頭じゃないんですもん。うん、頭じゃないんです。頭じゃないんです。人間、頭じゃないんです。
そうか、まずそれをしてないと。でもその心を認めることって難しい
よね。あ、そう。
上の心じゃないんだっていうことを、下の心の棒が。
だから、頭だと何やってるんだってことになる、うん。頭から言うと何やってんだ俺っていう。そうじゃない。頭じゃないんです、人間は。人間は棒で動いてるんです。
どうしようもない力で動くんだから、
それ
どうしようもないんだって認めて、許してやらないと。
そうだから認めるとね、怒られるよりももっといい方法で時間を取ってもらえればいいんです。その経験を荒屋敷の中に貯めていけばいいんです。病気になるよりも、例えばうちの母だったらね、健康になるのが怖いって言うんです。そう、かまってもらえなくなるんじゃないかって思うか。そう、元気になるとお父さんは自分の方を向いてくれなくなる。だから病気でいたいと思います。だから病気になるために動いちゃうんです。 健康になるために動くんじゃなく、病気になるために動くんです。だから健康になろうっていう気持ちで動かないんです。動かされてるから動いてるだけで、言われたから動いてるだけで、心の中に健康になろうって気持ちが起きてこない。だから健康にならない。なんで健康にならないか。病気になれば面倒を見てくれるって思うから。
それは下の心がそう思う。
そう、下の心が。
業、ね、なの？
業です。
でも病気になったらそれで体が大変だもん。
体が大変であるかどうかなんてどうだっていいわけ。こう業は肉体じゃないから。
要するに
道具なんです。
注目してほしいからってい
う、ね。うん、そうそうそうそうそう。
そのためにその業がそういうふうに動
く。そうですそうです。
それは自動的にあのなんていう無意識のうちに
動く。そう、無意識のうちに動くんです。
上の心じゃなく
て、あ、そう、上の心じゃない。
頭で考えるんじゃなく
て、うん、考えるんだよ。はあ、
はあ、だからなんだ、それこそ理解できないような動きをすると。
そうそうそうそうそう。だから自分の頭で、どうしてこんな行動してしまうんだろうと、必ず理由があるんです。
そういうこと。
理由があってそうしてるんです。そうしたら必ず時間を取ってくれるからなんです。立ち止まって。立ち止まって振り返って私の方を見てくれるからやるんですよ。立ち止まってほしいんです。振り返ってほしいんです。だからやるんです。しかも本人がそのことに気づいてないんです。そこがポイントなんです。
周りの人はちょっとなんで どうしてそうなるのっていう感じを持って
そうそうそうそう、だから
やってしまう。
そう、例えばね、引きこもりましたと、うん、心配じゃないですか、うん、時間をかけると、うん、元気になってきました、安心した、ああよかったよかったって欲の方に向くと、うん、これをやるともうそうだ、やっぱり良くなっちゃダメなんだと元に戻るわけ。そう、元気になったら余計見てくれたら元気になろうと思う。元気になったら安心して見てくれないっていうなら見てね、その病気に戻ろうと思う。
結局良くなっていかないってことです。
そう、良くなっていかない。だから良くなってくれた方がね、良くなった方が見てくれるなら良くなろうと思うんです。どちらかなんですよ。
要は見てもらいたい。
そう、見てもらえるかどうか、それだけなんです。見てもらえるなら頑張るし、見てもらえないなら頑張らないしっていう。
世の中の人みんなそうやって動いてる。
そうです、そうそうそうそうそう、
自分も含めて。
そうですよ。だからね、お父さんちょっとね、あ、何々さん迎えに行ってちょうだい、声をかけられるのが嬉しくて行くんです。これがね、頼まなかった、頼まなかった、寂しいこと、寂しいこと。そうやって声をかけられるってことは認めてもらえてるってことだから、ホイホイとやるんです。だから、お願いすることはいいことなんですよ。遠慮せず、遠慮しし、必要ない。言ってあげなくちゃいけない。
だけどさ、ね、偉そうに女の分際で、
いやいや、そこで声をかけてもらわなかったら、俺は一体何したらいいんだってなるわけ。人間ってのはやっぱりね、呼んでほしいんですよ。声をかけてほしい、頼まれてほしい、ね、必要としてほしい、そのために動くんです。
絶対嫌とも言わないよね。
だって嬉しいもん、
まあ、おかげさんで。
そこでありがとうねなんて言われたらですよ、ね、心の中で嬉しいと思って動いてるのに、お礼まで言われちゃった。もっと頑張っちゃおうかなってこうなるわけです。これが下の心の存在なんです。
やっぱりいつも相手がいるんだよね、下の心。
だからこれ、その自分で動いてるのも全部業が命令して動いて
る。そう、業が命令して動いてる。頭はその付属品、 寄生虫みたいなもん。
偉そうにやってるんですね。
でも
みんな頭で見て
る
もんね。
思ってることが全然違う。
はい。じゃあちょっと休憩します。